エレミア書と愛歌結晶の学び第4週神の言葉食物としての神聖な供給アウトラインサマリーローマ数字1あなたの言葉が見出されて私はそれを食べました。 A 聖書にはまず神がありそれから神の語りかけすなわち神の口から出る言葉があります。 B 聖書はすべて神のいぶかれたものです。このゆえに聖書の言葉は神の口から出る言葉です。 C 聖書は神の御言葉として神とキリストとその霊と命との具体化です。 D 聖書は神の言葉として三つの要素からすなわちキリスト、キリストの死、キリストの復活からなっています。E 主イエスの語った言葉は霊であり命です。主の語った言葉は命の霊の具体化です。キリストは今復活の中で命を与える霊でありその霊は彼の言葉の中に具体化されています。私たちは霊を活用することによって彼の言葉を受けるときその霊すなわち命を得ます。F 神の言葉は食物としての神聖な供給であって私たちを養います。神の言葉に関する神聖な概念は神の言葉が食物でありそれによって私たちは養われるということです。神の言葉は私たちの食物としての神ご自身です。主イエスは聖書の神の言葉をご自身のパンとして取りその言葉によって生きました。神は私たちの食物としての言葉を通してご自身の抱負を私たちの内なる存在の中へと分与します。それは私たちがご自身の要素を持って構成されるためです。 G 神の言葉は聖書の啓示全体によれば私たちが食べるのによく私たちは神の言葉を食べる必要があります。神は人がご自身を食べ消化し吸収することを願っています。食べることは私たちの外側にあるものに触れてそれを私たちの中へと受け入れることです。その結果としてそれは最終的に私たちの構成となります。食物としての神の言葉は私たちによって食べられ消化され吸収されて実際に私たちとなります。このことは言葉が私たちの構成となることです。私たちは聖書を読むときはいつでも命を得るために主に来てキリストご自身である命のパンを食べなければなりません。言葉としての主を食べることは彼を私たちの命の供給として取り入れることです。彼は私たちが食べるための命のパンです。主を食べる方法は御言葉を祈ることです。神の御言葉を祈り読みすることは私たちの霊を活用して言葉を食べることです。私たちは神の言葉を食べれば食べるほどますますキリストで構成されて浸透されます。私たちは主イエスを食べるとき正常な霊的消化を持つ必要があります。私たちに良い消化があるなら食物のための通り道があり食物は私たちの内側の存在のあらゆる部分に入り込みます。消化不良であるとは、霊の食物としてのキリストが私たちの内側の各部分に入り込む道がないことを意味します。私たちは全存在と内側のすべての部分を主に開き続ける必要があります。それは、霊の食物が私たちの内側で通り道を得るためです。もし私たちがこのことを行うなら、正常な消化と吸収を持ち、霊の養いとしてのキリストを吸収し、キリストは私たちの構成要素となります。 私たちは自分が食べるものとなるので、もし私たちが神を私たちの食物として食べるなら、神と一になり、さらには神格においてではなく、命と性質において神となります。
ローマ数字に、あなたの言葉は私にとって心の楽しみ、また喜びとなりました。エレミア15章16節。A、エレミアは他のすべての預言者たちよりも苦しみましたが、神の言葉を見出して、それを食べた時はいつでも、彼の心の中で楽しみ、また喜びを持ちました。B、エレミア15章16節のなりましたという言葉が示しているのは、楽しみと喜びは神の言葉が食べられ、消化され、吸収されて、私たちの内なる存在の中へと構成し込まれた結果、主の喜びが私たちの喜びとなったということです。神の言葉が私たちの中へと取り入れられて、私たちの内側の各部分の中へと吸収された後、これらの言葉は内側で喜びとなり、また外側で楽しみとなります。し、神は喜びの神であり、私たちにご自身を享受してもらいたいのです。聖書において神と人との再関係が最初に述べられたとき、神はご自身を食物として人に提示しました。このことが示しているのは、神の願いとは、ご自身を私たちに与えて、私たちの享受となることであるということです。D、ローマ14章17節は、聖霊の中の喜びについて語っています。私たちはその霊の中にいるとき、とても喜びに満ち溢れているので、主に歌い、また大声で主を賛美します。私たちは言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びを持って歓喜することができます。栄光に満ちた喜びは栄光としての主の中に浸された喜びです。こういうわけでこの喜びは神の表現に満ちています。ローマ数字3、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、コロサイ3章16節。 A、 キリストの言葉はキリストの語った言葉です。神の新約エコノミーにおいて、神は御子の中で語ります。御子は福音書でご自身によって語るだけでなく、使徒行伝、書簡、啓示録でご自身の主体である使徒たちと預言者たちを通しても語ります。これらすべての語りかけはキリストの言葉と考えることができます。B、キリストの言葉は実はキリストのパーソンです。パウロはキリストの言葉を人格化していると言ってもよいでしょう。パウロはこの言葉を生けるパーソンであるかのように、私たちのうちに住まわせるようにと私たちに告げています。まず私たちはキリストを私たちの命として持ちます。次に私たちは人格化された彼の生ける言葉をキリストのパーソンとして私たちのうちに住まわせます。C、私たちはキリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせ、私たちの存在の中で第一位を得ていただく必要があります。住まわせ、レッドという言葉は重要です。キリストの言葉はすでに存在しているのですが、私たちはキリストの言葉を内側で活動させる必要があります。住むと訳されたギリシャ語は、文字通りには家にいること、内住すること、居住することを意味します。このことが示しているのは、私たちがキリストの言葉に私たちのうちに住んでいただき、居住していただき、私たちの中にホームを作っていただくべきであるということです。主の言葉は私たちの内側に十分な余地を持たなければなりません。それは主の言葉が活動してキリストの抱負を私たちの中へと供給するためです。D、私たちはキリストの言葉を私たちの内に住まわせる必要があります。それは私たちが私たちの内側で活動している、 またキリストの抱負を私たちの存在の中へと供給している神の言葉の機能を経験するためです。神の言葉は私たちを照らし、養い、私たちを潤して、私たちの渇きを癒します。神の言葉は私たちを強め、洗い、建造します。神の言葉は私たちを性別することによって、私たちを完全なものにし、完成し、成就します。